どうもこんにちは、Gです。今日はですね、効果的な情報アウトプットのやり方についてお話しします。で、なんでこの話をするかっていう、まあそもそもからですね、まずお話しすると、今の時代どのようなサービスにおいても情報のアウトプット、つまりあなたが情報をアウトプットして、それに対して価値が発生するっていうことは間違いないんですよね。で、これは、まあ、情報販売だとか、コンテンツビジネスで、コンサルビジネス、アドバイザー、コーチング、まあ、そういったものすべてそうですし、それだけじゃなくて、例えば物、物販とか、まあ、飲食店とか、そういうサービスにおいても、もうその物そのものが売れてるわけじゃないんですよね。物そのものはどこにでもあるわけで、じゃあなぜ、よそじゃなくてあなたのものを買わないといけないのか、あなたのお店に行かないといけないのかっていうのは情報なんですよね。全く同じ、よそと同じものがただそこにあるっていうのであれば、別にあなたのところから買う必要はないわけで、じゃああなたのところで買う理由は何っていうのは、そこは情報ですよね。情報で、それがまた価値になるわけです。ただそういった情報っていうのは、アウトプットするのが、まあ、すごく得意な人と苦手な人に分かれるんです。で、多くの人は苦手なんですね。できなくはないけど、得意かって言われたら、うーんってなっちゃいやすいんですよね。で、締め切りとかがあれば、まあ、なんとか間に合わすためにやれるけど、そういうのがなくて、もっと自発的に自分から考えて、自分なりのアウトプットしようと思うと、いきなり迷路に入り込むというか、すごく悩んでしまう。迷ってしまう、時間がかかってしまう人っていうのが非常に多いと思います。じゃあどうしたらいいのか、っていうことを今日はお話ししようと思います。で、じゃあなぜその締め切りとか限られてですね、もう出さないと仕方ないっていう状態でなかったら、自分からの情報アウトプット、例えば皆さんが何かサービスを始めようと思った、その見込み顧客を集めるためにちょっとブログでも書こうと思う、メルマガでも出そうと思った、じゃあそれを本当に続けれるか、書き続けられているかっていうと、なかなかそうはないと思うんですよね。最初は熱い思いとか熱意とか書きたさで書き始めてしまうけど、やっぱり一回一回書くのに思った以上に時間がかかったり苦労したり、後で自分が見ても自分で見てもそれほどいい内容に思えなかったりして、だんだんこう右肩下がりに発信ができなくなっちゃうとかですね。まあ、なんでそういうこと起きるのかっていうとですね、まあ情報っていうものに対しては、その情報っていうものに対してというか、情報はいろんな側面を持っているわけですよね。例えば表の面と裏の面がある。価値観が違えば、立場が違えば、目的が違えば、その情報の価値とか意味とか、その情報から導き出される答えっていうのも変わってくるわけですよね。そしてそういったものを自分でいろいろ全部言おうとするとか、自分なりにまあ表のこういう意見も正しいけど、反対意見のこういうのも確かに真実はあるよね、一理はあるよね、みたいに考えてしまうんですよね。で、考えてしまうから、それはまとまりがつかなくなる、収集できなくなって、情報を発信するという形になりにくいわけです。結局結論は何みたいなことをダラダラと言ってしまったら意味がないし、それはもうそれを発信するあなた自身が分かってるから、どういうふうにしたらいいだろう、どういうふうにまとめたらいいだろうっていうふうにまとまりがつかなくなりやすいんですよね。で、これに関しては以前も言ったように、人間っていうのはもう1秒ごとに進化しているわけです。だからあなたの考えとか考え方っていうのも、もうどんどん毎日レベルが上がっていってるんですよね。だからその瞬間でまとめないと、うーんって考えています、準備してます、いろいろ今考えてるんですって言っても、明日には明日の答えが出る、明後日には明後日の答えが出る、それはいきなり変わるもんじゃないにしても、あなたが興味があることなら、その事柄についてあなたは情報のインプットをし続けてるわけですから、どんどんとあなたの中の答えっていうのもどんどん変わっていってるんですよね。だから考え続けていても絶対に出せないんですよね。終わりがないから、だから絶対出さないといけないんです。今の時点できちんと切って出さないといけないんです。 1週間かけて出そうじゃダメなんですよね。1週間かけて出そうとしたら、うん、最後の日にその時点の答えを出すのがせいぜいなんです。だったら別に今日出しても一緒なんですよね。でさらにじゃあもうちょっとテクニック論というか具体的にどうやっていったらいいのかっていう話をします。でまずですね、最初に決めるべきポイントっていうのがあるんですよね。でこれは何か、一つ目はテーマ、伝えたいポイントです。これをきちんと決める。情報っていうのは材料、食材と一緒で材料だから、どのようにも料理できるんですよね。でどのようにも料理してどういう結論だって導き出せちゃうわけなんです。だからなんかそのゴールを考えずにですね、伝えたいことを考えずにずっとだらだらと書いてしまうと、どのようにも取れる意見になってしまうし、反対にいやそれならこういう意見もあるんじゃないでひっくり返っちゃうんですよね。だから今回伝えたいテーマは何か、伝えたいポイントは何なのか、これをまずしっかりと決める。そして次にゴールを決める。情報っていうのは伝えて終わりじゃないんですよね。伝えて終わりっていうのは、まあ例えば新聞とかそういう情報媒体ならそうかもしれませんけど、あなたは単に取材してそれをただ伝える存在じゃないはずですね。あなたの意見とかあなたの経験とかあなたの考え方、あなたのテクニックが価値になるはずなので、その場合は情報をただ伝えてもしょうがないですよね。だからその情報を伝えた上で、テーマについて伝えた上で、相手にどうなってほしいのか、どういう行動をしてほしいのか、何を理解してほしいのか、そういったゴールがその情報のテーマのさらに先にあるんですよね。ここもちゃんと決める。この2つをまずしっかり決めるっていうことが大事です。これがまあゴールになるわけですね。だからこれが決まっていないと、本当喋ってるうちに、書いてるうちに言いたいことがブレていくんですよね。でまずこれを決めて、もう今回は何があろうとここにゴールを持っていく、ここにオチを持っていく、ここに落とす。だから反対にそれ以外の反対意見はあったとしても、もう今回は外す、抜く、もう言わない。それぐらいしないと、もういや反対意見もありますね、こういう意見もあります、ああいう意見もありますって言ってたら、まとまりがつかなくて結局相手に伝わらない、相手が行動できない、ね、ゴールが達成できなくなっちゃうんですよね。だから、ね、大目的は自分の情報を読んでもらった、伝えた後に何か、その後のアクションがゴールなわけですから、大目的に考えれば、その大目的を阻害する情報はたとえ事実であっても別に今言う必要がなければ言わない、ね、これは大事です。例えば直接会って喋ってる時とか、そういう時であればかなりの情報量がやり取りできるので、いろんなことについて話すのもいいと思います。何より楽しいですしね。何か一つのテーマについて、よく懇親会に来られる方は経験あると思うんですけど、もう喋ってるうちに3時間5時間あっという間とかよくありますよね。うん。だけどそれはそれで楽しいからいいんですけど、特に何かあなたの情報をギュッとまとめて文章だとか音声だとか、そういった形で相手にポンと投げる場合には、相手も当然その情報の延々とひたすら聞き続けているわけにはいかないので、ゴール、落としどころを決めてそこにたどり着くようにスッと誘導しないといけないということですよね。そしてその伝えたいポイントとゴールが決まったら、じゃあ次にどうするか。次はですね、フォーマットを決めるんです。あなたが情報を伝える際のフォーマットを決めます。で、フォーマットの形については後でお話ししますけど、このフォーマットを決める際にも3つポイントがあります。1つ目は、あなたにとって、自分にとって伝えやすい形であること。ね、無理して伝えようとしても、やはりなかなか、言いたいことが言えないんですよね。自分にとって伝えやすい形である、つまりそれが文章の人もいるし、音声の人もいるし、動画の人もいる。で、話すというか伝える形においても、ものすごく論文形式の人もいれば、箇条書き形式の人もいる、ね、いろんなアウトプットは形があるわけですよね。で、あなたにとって一番やりやすい形である、これが重要です。一つ目のポイントとして。そして二つ目、今度は相手にとって伝わりやすいこと。これもポイントです。 あなただけが伝えやすい形っていうのに特化すると、それはもうあなたの独りよがりになっちゃうんですよね。 大目的は相手に伝えた上で、相手がそれをちゃんと情報を理解して何かその次のアクションに行かないといけないので、ということは相手に伝わるっていうことは前提として必要ですよね。ということは相手に伝わりやすい、相手が受け取りやすい形にする、これが2つ目のポイントです。3つ目のポイント、そして、3つ目のポイントはゴールを達成しやすい形にする。つまり、まあ簡単に言ってしまえば、例えばこう何か講義で伝えた後に最後に宿題を出すとか、実際に行動を促すっていうのは一つのゴールですよね。ゴールが相手に行動してもらうことであれば、分かりやすく行動するための指針を示す、課題を出す、これは一つの、ゴールを達成しやすくするっていう意味で重要ですよね。この3つのポイント、自分にとって伝えやすい形であり、相手にとって伝わりやすい形であり、そして相手がそのゴールを達成しやすい形である、この3つのポイントを押さえた上で、あなたなりの伝えるフォーマットっていうのを作るわけです。で、自分なりのフォーマットっていきなり言われると悩むと思うんで、まあよくあるですね、ものすごく有名なフォーマットを一つ今日はご説明します。で、それは何かっていうと、まあもう小学校で習った起承転結ってやつですよね。起承転結、これをまあ知らないっていう人はいないと思いますし、なんだっけっていう人は検索して、確認してみてください。おそらく小学校の国語か何かで一度は聞いたことあると思います。で、この起承転結は多くの場合ですね、よくストーリーとか物語とか漫画とか映画とかのストーリー展開だと思ってる人が多いんですけど、多くの場合ですね、この情報を伝える、それをいか効果的に分かりやすく伝えるっていう点においては、ストーリー性っていうのも重要なんですよね。で、そのストーリー性っていうのが物語的なストーリーじゃないんですよね。情報をどういう順番で出していくかって、これも立派なストーリーなんですよね。で、この何かそのブログでもメルマガでも音声でも何でもいいんですけど、あなたが情報を伝える際に、そこに例えばこの起承転結というフォーマットを使う、これも全然ありなんですよ。で、今回このリアコンの例えに出して起承転結に当てはめてみると、まず起、起こるところ、入り口、イントロですね。起承転結の起はリアコンで言えば、まあ問題提起、問題定義と、結論なんですね。つまり今日はこういうことについてお話しします。で、なぜこのようなことを話すのかというと、こうこうこういう人が多いからです、こういう間違いをするからです、これを知っておけばこのような、いいことがあるからですっていうことをまず木に持ってきてるわけです。よくビジネス関係では最初に結論を言えとか言いますよね。うん、だから結論イコールケツじゃないんですよね。最初に持ってくるものに別にケツがあって、それがキーでもいいわけです。で、まずそこで相手をつかむわけですね。今日は、あ、なるほど、今日はこういう話をするのかと、こういうんで、しかもこれをちゃんと聞けばこういうことができるようになるのかと、よしよし聞こうっていうふうに、まずここで相手の体制を作るわけですね。そして次に章、そこからのキーを受けての話の流れですけど、その章においてはリアコンで言えば、そもそもじゃあなぜっていうふうな話をしています。つまりそもそもなぜこの話をしなきゃいけないのか、そもそもどうしてこういった間違いがよく起きるのか、どうしてこれをあなたが学ぶ必要があるのか、これはどうしてこういうふうにするべきなのか、そういったことを章の部分で説明しています。そしてさらに、そしてその問題点は基本的にこういうふうにすれば解決できますっていうことまで話しています。例えば今言っている3つのポイントとか、ストーリーフォーマットを決めるんですよとか、そういうふうな話ですよね。つまり現在章の部分を話しているわけです。もう具体的な内容を喋っているわけです。そして次にこれが終わったら点に行くわけですね。起承転結の点、ここは言ったら章は一つの流れですけど、点で流れを一度ひっくり返すわけですね。で、よく物語だとここで何かアクシデントが起きたり逆になるっていうことですけど、こういうふうな情報伝達においては点の部分は、 まあ、反論、反対意見、例外、そういったものを出すわけです。最初にお話したように、情報っていうのはすごくいろんな側面があるから、そうは言ってもこういう人にとってはこうじゃないのっていう、あの反対意見っていうのはいくらでも出てきちゃうわけですね。だけどそれを無視しちゃうと、なんていうか腑に落ちない一方的な意見っていうのになりやすいし、何よりその情報っていうのは決して汎用のもの、万能のものじゃないですよね。うん、抜けがある時と場合とかによって全然変わってくるわけですから。だからそういったところをフォローする意味でも、あの補足的な情報を点の部分でする必要があります。ただまあ私の場合は結構この点の内容もですね、あの喋ってる途中に、まあこういう人もいますけどとか、こういった場合もありますけどっていう感じで、その瞬間瞬間に言っちゃうことが多いんで、もう点の部分だけ切り出して喋ってることは意外と少ないかもしれません。で最後にケツですね、うん、オチというか、まあケツ、締めくくりとして、だから、これが大事なんですよっていう結論をもう一回言った後に、だからこれからはこういうふうにすればいいです、こういったことが重要です、うん、今後はこのようにするといいでしょうっていうような結論を持ってきます。このように毎回毎回ですね、喋るアウトプットは1回で終わることはまずないですから、何度もしなきゃいけない、何度もしなきゃいけない時に1回1回ゼロから作るっていうのは効率的ではないし、経験値の積み上げにならないし、うまくならないんですよね。だから基本的な形っていうのを自分なりに押さえておくわけです。でまず分かりやすい形で今起承転結にしましたけど、あなたが伝えたい情報の種類とか内容によっては起承転転結の方がいい場合もあるし、反対に起承結でいい場合もあるし、うん、もしくは全く違う10段階論法とか、そういう形でやる方法もあるかもしれません。まあもっとシンプルに3段論法でもいいですしね。こういったフォーマットはあなたが何を伝えたいかによって変わってくるので、それは自分の伝えたいことによって、まあ、チューニングしていってください。ただまあ最初はというか基本は起承転結で大体なんとかなりますね。で、よくですね、起承転結の起で結論を言ってしまうと、結にもう一回そこでゴールというかオチを言うとですね、なんか弱いんじゃないかというふうに感じる人もいるみたいです。まあ私もちょっと感じます。それはですね、まあ、最初に言って最後に言う、同じことを二度言うっていうのは全然ありなんですよね。なぜならその途中の情報によって聞いてる人がもう変化してるから、同じことを言われても受け取り方が全然変わってくるわけです。だから同じことをもう一度言ってあげるっていうのは非常に重要だし効果的です。でさらに言えば、その、最後に結論を言った後にですね、この結論を知っていればどんなにいいことがあるか、どんなにメリットがあるかっていうことをさらに補足で載せてあげるんですね。そうするとこれは最初に言われてもピンとこないんですけど、最後に言われると、あ、なるほどねとか、あ、すごいねっていうふうに理解できるわけです。そうするとオチというか、まあ、結論が強くなるので、これもおすすめです。じゃあ、そろそろ結論に入るとですね、まあ情報のアウトプットっていうのは今のネット時代だけではなくて、もう全てにおいて、まあ、重要なことです。で特にまあ今の時代で言えばブログとかメルマガとかメールとか音声で直接の対面、動画、お店で物を売る、商品開発、飲食店などのお店を経営する、全てにおいてもその情報のアウトプット、何かのアウトプットが重要だっていうのはもう皆さんよく分かってると思います。でなぜ重要かっていうと、アウトプットしないと収益化しないんですよね。ビジネスに本当に考えるだけでいいなら、考えることが好きなら、考えることがゴールならそれでもいいですけど、その考えることはゴールじゃないですよね。方法論ですよね。その方法を駆使して何かもっと先のものをつかみたければ、それをやっぱりアウトプットしないといけないんです。で、ビジネスで言えば収益化っていうのは一つの大事な目標ですから、これをするためには必ずアウトプットしないといけない。アウトプットしないと収益化しないっていうことですよね。なのにアウトプットが得意ではない、 どうやったらいいかわからない、苦手だ、時間がかかるって言ってたら、それはイコール収益化ができない、収益化に時間がかかる、収益化が苦手だって言っちゃってることになるわけです。それはね、うまくいかないですよね、収益にならないですよね。だから大事なのは、自分の能力を高めるっていうのは大事だけど、これは最低条件というか前提条件の話であって、どのような形であれきちんとそれをアウトプットする、そしてそのアウトプットしたものに価値を感じてもらう、価値をちゃんと作る、それが非常に大事なことなんです。だからアウトプットのやり方っていうのを今日お話ししたわけですね。はい、では何か、ご質問等があれば、またチャットワークでもいいし、ここの下のコメント欄でもいいし、書いてください。それではまた。